パワーフードで開運する30の方法。その1。食べたいものを食べていれば幸運の風が吹き始める。運を味方につけたいなら食べたいものを食べてください。あなたが今食べたいものは何ですか？パッと頭に浮かんだものがあるでしょう。心の感度を高め、自分の素直な欲求を感じ取ってください。それを食べましょう。食べたいものを食べるだけでいいのです。私たちは食べたいものを食べるだけで単純に元気が出ます。腹も心も満たされ明るい気持ちになります。食べたいものを食べることは目標達成の一つです。これが食べたかった。食べたいものを食べることができた。食べたいものを食べることは自分の希望を叶えることになります。小さなことではありますが、小さいなりに達成感が得られ、心の中でガッツポーズができます。食欲は人の三大欲求の一つです。食は人生の楽しみの一つです。私たちは食べるために生きています。食べたいものを食べないで何を食べるのでしょう。食べたいものを食べないと生きている意味がありません。食べたいものを食べると今すぐ幸せな気分になれる。食べたいものを食べると今すぐ幸せな気分になれます。食べたいものを食べるだけですから簡単ですね。食欲に忠実に生きて、どんどん素直な人生を送ってください。食べたいものを食べると理想と現実がぴったり一致します。小さいながらも自分の願望が叶うので、心も体も元気になります。前向きなイメージも高まって、自分に自信がついてきます。食べたいものは今のうちに食べておかないといけません。時間が経つと気分が変わって、食べたい気持ちが消えてしまいます。もたもたしないでください。食べたいものは食べたい時に食べるのが一番です。食べたい気持ちが湧いた時はチャンスです。気持ちが冷めないうちにアクションを起こしましょう。食べたいものを食べていれば幸運の風が吹き始める。自分の食欲に素直になってください。食欲には素直に従うのが正解です。食べたいものを食べれば、心も体もパワーで満たされ、行動力が出てくるようになります。明るい未来をイメージできるようになり、生きるのが楽しくなります。自然と笑顔の数も増えるため、あなたから明るい雰囲気が漂うようになる。明るい光に誘われるかのように、人も運も集まってくるようになります。結果として、金運、仕事運、恋愛運が上がります。食べたいものを食べていれば、幸運の風が吹き始めるのです。食べたいものを食べて、すべての運を高める。パワーフードで開運する30の方法。その2。大好物を食べた後は、しばらく運気が高まっている。運気を高めたいなら簡単な方法があります。大好物を食べましょう。心に明るい気持ちが広がって、うつむきがちだった顔が前に向きます。ぐっとテンションが上がって笑顔になれるでしょう。辛い気持ちも悲しい気持ちも大好物を食べるだけで吹き飛びます。心がしょげていても大好物を食べれば自然と元気が出てくるから不思議です。大好物にはあなたを幸せにする力があります。困った時の大好物、いざという時の大好物です。大好物を食べるだけで運気が高まるのですから、これほど美味しい話はありません。パワーフードとは大好物のことを言う。パワーフードとは何か。栄養価の高いものだったり、心身を元気にさせたりする食べ物です。その名の通り、パワーをもたらすものだからパワーフードです。栄養価の低いものであっても、それを食べると心が元気になってポジティブになるならパワーフードということになります。すなわちパワーフードとは大好物のことを言います。パワーフードは人によって違いますが、当然のことです。あなたの大好物は何ですか？頭に浮かんだ食べ物があなたにとってのパワーフードです。パワーフードとは誰かが決めるものではなく、自分が決めるものです。大事な場面では大好物を食べて運気を高めておく。大好物を食べてしばらくはゴールデンタイムです。大好物によってパワーがチャージされ、あなたの運気が高まっています。大好物を食べることは験担ぎになります。大事なプレゼン前、重要な会議前、取引先との打ち合わせ前、大事な局面の前には大好物を食べて運気をしっかり高めておきましょう。大好物を食べることはあなたにとって素晴らしい出来事です。自ら進んでパワーを高め、幸運を招くことになります。大好物を食べた後ならビジネスでもプライベートでもうまくいくでしょう。大好物を食べてパワーをチャージした後はしばらく運気が高まっています。難しい仕事も大切な試合も大好物を食べた後ならきっとうまくいきます。大好物を食べて運気を高める。パワーフードで開運する30の方法。その3。美味しいものを食べに行こうと誘われたら、次はあなたが誘う番。美味しいものを食べに行こう。親しい友人から誘われることがあるでしょう。誘ってもらえると嬉しいですね。おしゃれなカフェ、おすすめのレストランなど、今まで知らなかったお店を教えてもらえることがあります。友人と一緒に食べれば外食の楽しさもパワーアップですね。さて、気になるのはこの後です。美味しいものを食べに行こうと誘われ、そのまま終わりにしていませんか？もちろん誘われるのはいいのですが、誘ってもらってばかりではバランスが偏ってしまいます。ちょっと申し訳ない気持ちになることもあるでしょう。こんな時ぜひ起こしたいアクションがあります。美味しいものを食べに行こうと誘われたら、次はあなたが誘う番です。次はこちらから誘ってみよう。前回誘ってくれたなら、次はこちらから誘ってみましょう。おいしいものを食べに行こうと誘えばいいのです。いつも誘ってもらっているなら、今度はあなたが誘ってみましょう。相手はにっこりして、いいね、ぜひ行きましょうと喜んでくれるはずです。あなたを誘ってくれるほどの親しい間柄なら、明るい返事が返ってくるのは間違いありません。立派なお店でなくてもいいのです。普通のお店で OK です。カジュアルなカフェでもありふれたレストランでも構いません。相手に感心されそうなお店である必要はありません。行き慣れたお店で十分です。普通のお店でいいので、あなたなりにいいなと思うところに誘ってみましょう。年末であれば、今年一番のあたりのお店に誘ってみるのもアイデアです。相手を食事に誘うために、日頃から美味しいお店をリサーチしておくといいでしょう。課題ができることで観察力が高まって、いいお店を見つけやすくなります。大切なのは、あなたから誘うという積極的なアクションです。あなたからアクションを起こすからこそ、その気持ちが相手に伝わり、さらに人間関係が深まります。美味しいものを食べに行こうと誘われたら、次はこちらから同じセリフで誘ってみる。パワーフードで開運する30の方法。その4。食べ慣れていると言いつつ、久しく食べていないものはないか。あなたにはきっと食べ慣れているものがたくさんあるでしょう。シチュー、親子丼、ドリア、塩おにぎり、牡蠣、リンゴ。食べ慣れているくらいですから、味も香りも食感もよくわかっているでしょう。目をつぶっていても簡単にイメージを浮かべられるでしょう。 食べ慣れているものは慣れているゆえに特別感がありません。食べてみても普通だね、いつもの味だね、と思って終わりになるでしょう。しかし、この食べ慣れているという感覚が厄介です。思い込みが関係していることが少なくありません。食べ慣れているものだからといって、よく食べているものとは限らない。食べ慣れていると思うとつい避けてしまいがちです。特別感がありません。味もイメージもよくわかっているものだから、食べるのはまた今度でいいよね、と思います。メニューを見た時も、これは食べ慣れていると思って選択肢から外します。食べ慣れているという一言で済ませてしまうことが多い。別の場面でも食べ慣れているから今回はやめておこうとなります。それが何度も繰り返されていきます。冷静に振り返ると久しく食べていないことが少なくないのです。例えばシチューです。日常的な食べ物ですね。シチューは食べ慣れているものですから味やイメージもすぐ浮かぶでしょう。では最後にシチューをいただいたのはいつでしょうか。最近食べたばかりの人もいるかもしれませんが、意外と久しく食べていない人も多いのではないでしょうか。食べ慣れているという感覚があるといつも食べているという思い込みにつながりやすい。食べ慣れているイコールいつも食べているという誤認があると食の選択肢から外すことが無意識の習慣になります。冷静に振り返ってみると久しく食べていないことがあるのです。目安は1年。食べ慣れているものだからといって、よく食べているものとは限りません。食べ慣れているものであっても、最近食べていないなら、たまにはきちんと食べておきましょう。たまには食べておかないと味や食感を忘れてしまいます。目安は1年です。1年以上食べていないものは最近食べていないことになるので、久しぶりに食べてみる価値があるでしょう。そういえば、最近食べていないね、と思ったらゴーサインです。久しぶりに食べてみると、そうだ。こんな味だったね。こんな食感だったね、と小さな感動を体験できるでしょう。懐かしい感じや不思議な感覚を楽しめるに違いありません。記憶の回想が起こって、何らかの気づきが得られることもあるでしょう。小さな感動は食べ慣れているものにあるのです。食べ慣れていると思い込みで久しく食べていないものがあれば久しぶりに食べてみる。パワーフードで開運する30の方法。その後、悲しいかな、人には挨拶するのに食事には挨拶をしない人が多い。人に対してはきちんと挨拶をします。おはようございます、こんにちは、こんばんは。子供でも大人でも学生でも社会人でも日頃からきちんと挨拶をしていることでしょう。社会マナーの基本ですね。挨拶は人間関係の潤滑油です。ところが食事の場合となると一転して事情が変わります。食事に挨拶する人は少ない。人には挨拶するのに食事には挨拶をしない人が多いもの。子供の頃はきちんとできていても大人になるにつれて習慣が薄れてしなくなるパターンが見受けられます。これはよくありません。悲しいかな、人には挨拶するのに食事には挨拶をしない人が多いのが現実です。挨拶は人に対してだけするものではありません。食事に対しても必要です。対象が人と食事の違いだけであって、挨拶は大切な潤滑油であり必要な作法です。いただきます、ごちそうさまだけでいい。人に対して挨拶をしているなら同じ調子で食事にも挨拶をしましょう。シンプルな挨拶で十分です。いただきます、ごちそうさま、これだけでいいのです。たったこれだけと思いますが、一番大切なマナーです。手を合わせて声に出して言うようにしましょう。場所や雰囲気の都合があるなら小声でも構いません。声に出して言うのが恥ずかしいなら心の中でつぶやいても OK です。大切なことは感謝の気持ちを持つことです。食べることは命をいただくことですから、どんな食事でも感謝は必要です。食に対して感謝の気持ちを持ち敬意を払う習慣があるなら、どんな形でも構いません。きちんと人に挨拶ができているならあと一歩です。挨拶の対象範囲を人から食事に拡大しましょう。範囲を広げるだけですから簡単ですね。普段から人に挨拶ができているなら食事の挨拶もできるはずです。いただきます、ごちそうさまということも大切な食事マナーです。人にも食事にも挨拶できる人に神様は微笑んでくれます。食事の際はいただきます、ごちそうさまを忘れずに言う。パワーフードで開運する30の方法。その6、健康を考えた食事ばかりも不健康。たまには栄養を忘れた食事も素晴らしい。健康のために栄養のある食事を心がけている。1日30品目を目指している。毎日3食栄養のあるものを食べている。栄養バランスを考えた食事を心がけている。大変素晴らしいことです。栄養満点は100点満点。健康には栄養が欠かせません。きちんと栄養バランスの取れた食事なら、体の調子も頭の調子も良くなるでしょう。仕事も勉強もスムーズに進めることができ、しっかり結果を出していけるに違いありません。健康を意識して毎日栄養を考えた食事をとっている人も多いのではないでしょうか。しかし、ここにちょっとした落とし穴があります。真面目な食生活ですが、真面目すぎます。窮屈で堅苦しく、遊びや余裕が感じられません。いつも健康や栄養のことを考えてばかりでは、形式ばった生き方になってしまいます。真面目すぎる食生活ではストレスが溜まってしまうことでしょう。せっかく栄養が取れてもストレスの原因になっては意味がありません。肉体的に健康でも精神的に不健康です。健康のために心がけていることが皮肉にも不健康の原因になっていることが少なくありません。健康を考えた食事ばかりも不健康です。たまには栄養を忘れた食事も素晴らしい。大切なのは、たまには栄養を無視した食事をしてみるということです。たまには不真面目な食事をしましょう。健康のことは忘れ、栄養についても考えません。たまには羽目を外してジャンクフードを楽しむのも OK です。3時のおやつタイムにはジャンクフードです。ケーキ、クッキー、アイスクリーム、チョコレート、ポテトチップス。栄養のない食事も美味しければそれでよし。ジャンクフードも食生活を豊かにする食の一つです。栄養価の低いものは美味しくないと思うのは誤解です。栄養のあるものも美味しいですが、栄養のないものも負けず劣らず美味しい。栄養はなくても美味しければそれでよしとしましょう。幸せな気持ちをもたらしてくれます。羽目を外した開放感があって明るく晴れやかな気持ちになれます。ストレス解消効果は十分です。いつも栄養のないものばかり食べるのは NG ですが、たまにであれば健康に悪影響を及ぼすこともないでしょう。たまには栄養を忘れ食べたいものを食べてください。もちろんたまにがお約束です。人生は美味しいものを食べるためにあります。栄養を忘れた食事が食生活を豊かにするのです。 いつも栄養を考えた食事ばかりするのではなく、たまには栄養を忘れた食事を楽しむ。パワーフードで開運する30の方法。その7。すでに心が満たされている時であっても、美味しいものを食べる意味がある。美味しいものには心を満たす力があります。元気がない時や落ち込んでいる時に美味しいものを食べると、一瞬で心が満たされるでしょう。食は腹を満たすだけなく、心を満たす力もあります。パワーが充電され、力がみなぎってくるでしょう。やる気や元気が出てきて、身も心も活発に動き始めます。ネガティブ思考が吹き飛び、ポジティブ思考のスイッチが入ります。辛いことでも、心が死んでいる時でも、美味しいものを食べれば生き返ります。元気のない時に美味しいものを食べると、その効果をはっきり実感できるでしょう。では、すでに心が満たされている時はどうでしょうか。最初から充電 100% の状態なら、美味しいものを食べても無意味に思えます。ここが大切なポイントです。すでに心が満たされている時であっても、美味しいものを食べる意味があります。体の充電には限界があっても、心の充電には限界がないからです。心の充電は 100% を超える。充電が 100% であれば、それ以上充電ができないように思われます。ここがポイントです。充電は心と体を分けて考えてください。体の充電は 100% が上限ですが、心の充電には上限がありません。心の充電は 100% を超える特徴があります。110%、120% に充電することが可能です。200%、300% の充電も不可能ではありません。すでに元気が 100% の時でも、美味しいものを食べれば、さらに心の充電が進みます。110%、120% に上がっていき、美味しい食べ物の恩恵を受けることができます。すでに心が満たされている時であっても、美味しいものを食べる意味があるのです。普段から美味しいものを食べ、心を満たせるだけ満たしておこう。元気がない時は美味しいものを食べましょう。すでに元気な時も美味しいものを食べましょう。心が満たされていない時だけでなく、すでに満たされている時でも美味しいものを食べる意味があります。普段から美味しいものを食べ、心を満たせるだけ満たしておきましょう。心が満たされていない時だけでなく、すでに満たされている時でも美味しいものを食べる。パワーフードで開運する30の方法。その8。一食抜きは健康にも節約にもつながるペナルティ。いたずらの罰として今日の夕食は抜きです。昔のアニメを見ていると時折見かけるシーンです。もちろん育ち盛りの子供の食事を抜くのは言語道断です。成長期の食事は大事であり必要不可欠なもの。昔はあったかもしれませんが、飽食と言われる現代ではほとんどないでしょう。今の時代、子供に食事を抜くようなしつけを行えば虐待に当たるはずです。食事を抜くというペナルティは害しかないように思えます。ところがこれが大人の場合となると、ちょっと事情が変わります。大人の場合、ある選択肢として活用できることがあります。それは自分で自分にペナルティを与えたい時です。自分にペナルティを与えたい時、一食抜きという選択肢も検討してみてください。一食抜きは豊かな食に反した行動ですが、一定の条件下では意義があります。食べることは誰にとっても素晴らしいことです。食べることは生きることであり、人生になくてはなりません。だからこそ、時にペナルティとして利用する価値があります。空腹感というストレスを味わうことも食の豊かさの一つ。一食抜きは空腹に耐えるペナルティです。痛みは伴いませんが、空腹感というストレスがあります。誰にとっても大切な食を一食分抜くことで、空腹感によるストレスを味わうことになります。空腹感というストレスを味わうことも食の豊かさの一つです。ストレスはあるものの、比較的優しいペナルティとして役立つでしょう。罰金というペナルティには経済的ダメージがありますが、一食抜きというペナルティであれば経済的ダメージはゼロです。節約にもつながって、お財布に優しいペナルティと言えるでしょう。一食抜きにはメリットもある。一食抜きは悪いことばかりではありません。意外なことですが、一食抜きには有効なメリットが2つあります。メリット1、臓器を休める機会になる。体の臓器は常に入ってくる食べ物の消化に大忙しいです。一食分を抜くことで胃腸といった臓器を休めることができます。肝臓を休ませるために休肝日を設けることがありますが、それと同じ考え方です。限定的な食制限は別の見方をすれば内臓の休憩になります。空腹でありながら健康にはプラスに働きます。メリット2、食の価値を実感する機会になる。食べないことはこんなに苦しいことなのかと空腹感に苦しむことになるでしょう。飽食の時代では食に対する感謝を忘れがちです。食を制限する機会を作るとしっかり空腹を感じることになります。食べないことで食べることの感謝と素晴らしさを再認識する機会になります。3つの注意ポイント。取り組む人は次のポイントに注意してください。注意ポイント1、2食連続で抜きにしない。2食連続で食事を抜くのは要注意です。健康を害することになっては本末転倒ですから、食事を抜くなら1食までにしておきましょう。注意ポイント2、1食を抜くならできるだけ夕食にする。1食を抜くならできるだけ夕食がおすすめです。朝食や昼食を抜いてしまうと、日中の活動に身が入らず悪影響を及ぼすことがあります。夕食であればあとは寝るだけですから簡単です。空腹感が辛くて眠りにくいときはホットミルクやホットココアを飲めば抵抗感が和らぎます。睡眠時間を合わせれば半日ほど断食することになります。夜は空腹感でちょっと苦しいですが、朝はすっきりした目覚めを実感できるでしょう。注意ポイント3、やりすぎない。やりすぎには注意してください。あくまでペナルティとしての位置づけであり、必死になったり頻繁に行ったりするものではありません。何度も繰り返して行うと健康に良くありません。もちろん持病を抱えている人は控えてください。事情のある人は控えるべきですが、健康な人であれば一食抜くくらいであれば生命に直結することはないでしょう。一食抜きは食の啓発とは反する行いです。基本食には素直になるべきですが、大人が意味を設けて限定的に行う分には問題ないでしょう。一食抜きは健康にも節約にもつながるペナルティ。何らかの過ちを犯して自分にペナルティを課したいとき、選択肢の一つとして活用してみてください。ペナルティでストレスを感じつつも食の初心を思い出すきっかけになるでしょう。経済的ダメージがゼロでありながら健康につながるだけでなく、食の感謝と素晴らしさを再認識する機会にもなります。一食抜きは健康にも節約にもつながるペナルティです。 自分に罰を与えるときは1食抜きという選択肢も検討する。パワーフードで開運する30の方法。その9。頑張れば食べきれそうと思ったときが運命の分かれ道。頑張れば食べきれそうという場面があります。満腹に近い状態ではあるものの、頑張って胃に押し込めばギリギリ食べきれそうな場面です。まず、基本的な考え方として食事はできるだけ残さず食べきることが大切です。むやみに食べ残すと食品ロスにつながります。難しいのが、頑張れば食べきれそうという微妙なシチュエーションです。頑張れば食べきれそうなときどうすればいいのでしょうか。答えはシンプルです。無理をせず、残すのが正解です。頑張る時点でイエローカード。もちろん、あと一口で食べ終わるという場合なら別です。パクッと口に入れて、それで終わりです。頑張るとはいえ、一口くらいであれば、さほど悪影響もないでしょう。余分なカロリーを取ることになりますが、一口なら大したことではないはずです。しかし、まとまった量が残っている場合なら別です。まとまった量の食事には、まとまったカロリーがあります。200-300 キロカロリーほどになるはずです。200-300 キロカロリーは、30分のランニングで消費するカロリーであり、なかなかバカになりません。頑張れば、食べきれそう、とはいえ、無理があります。頑張らなければいけないという時点でイエローカードです。すでに無理が生じている状態です。食事は頑張って食べるものではありません。美味しく食べるものです。頑張って食べてしまうと美味しいものも美味しく感じられません。苦しい表情をしながらいやいや食べることになるため感謝の気持ちも半減します。お腹がいっぱいに膨れることで気分や体調を悪くすることもあるでしょう。大好きな食べ物であっても無理やり食べるとトラウマになり嫌いに変わってしまうかもしれません。もちろんカロリー面も見逃せません。余計なカロリーを摂取することになって肥満につながります。綺麗に食べきることも大切ですが、だからといって健康を害することになっては本末転倒です。頑張れば食べきれそうと思った時が運命の分かれ道です。無理をしないで残すことです。時間の浪費にもなる。頑張って食べようとすると時間がかかります。胃の中にぎゅっと押し込むことになるので一口一口のペースが遅くなります。一口食べてはため息をつき、また一口食べてはため息をつくという繰り返しになるでしょう。すでにいっぱいいっぱいの状態なので一口に普段の倍の時間がかかるに違いありません。ノロノロした食べ方になってしまい、結果として時間の浪費になります。いやいや食べるくらいなら残した方がマシ。頑張る状態になればストップです。自分に優しい声をかけ、中断を促してください。頑張るくらいなら残そうよ、と。食べ残すことになりますが、残してしまってごめんなさい、と謝ればいい。いやいや食べるくらいなら残した方がマシです。食べきれずに残してしまうのは仕方ないことです。状況が許すなら、テイクアウトも利用しましょう。自宅に持ち帰れば、タイミングをずらして食べることができます。少ない量かもしれませんが、軽食や小腹を満たすくらいなら十分でしょう。頑張れば食べきれそう、という時は無理をせず残す。パワーフードで開運する30の方法。その10。あなたには勝負飯、がありますか？勝負飯とは何か？大事な局面の直前で験担ぎとして食べる食事のことを言います。あなたには勝負飯はありますか？別に勝負飯を決めておく必要はありません。ないならないで大きな不便はないでしょう。しかし別に邪魔になるものでもないはずです。自分なりの勝負飯を作っておいても損はありません。棋士やアスリートの世界では勝負飯がよく聞かれますが、私たちにとっても役立つ存在です。これを食べると心に火がつく。テンションが上がる。力がみなぎる。そんな精神力が高まる食べ物があれば勝負飯として意識しておくといいでしょう。勝負前には勝負飯を食べます。縁起が良いという気持ちになるだけでも気分が高まります。勝負飯のいいところは自ら演技をよくできる点。勝負飯のいいところは自ら演技をよくできる点です。例えばお茶で茶柱が立つと縁起がいいとされますが、運に左右されます。お茶で茶柱が立つかどうかは不確実です。いつでもどこでも自由にコントロールできることではありません。一方勝負飯の場合、自分で良い演技を作り出せます。自分の意思で選んで食べるだけです。腹ごしらえだけでなく験担ぎもできるのですから一石二鳥です。プラスになることはあってもマイナスになることはないのですから、決めておいて損はありません。勝負飯を食べたおかげで演技が良くなった。気分の問題だとしても、少なくともプラスに働くなら意味があります。面接前、プレゼン前など大事な勝負どころで食べておけば気分を盛り上げる効果が期待できます。気合が入ったり明るい気持ちになれたりするでしょう。結果として頭の回転が良くなったり、集中力が高まったりする効果も期待できます。勝負飯を作っておこう。縁起をもたらすものとして勝負飯を決めておきましょう。勝負飯の選び方は自由です。あなたの好みで構いません。自分の大好物でも栄養のある食べ物でも何でも構いません。勝負飯もれっきとしたパワーフードです。これが私の勝負飯と決めておくだけでも安心感が生まれます。あらかじめ自分の勝負飯を決めておき、大事な場面の前に食するといいでしょう。儀式効果が得られます。おかげで気分が高まり、成功できる可能性が高まります。勝負の前には勝負飯を食べると決めておけばイベント感が出てきて面白くなります。たかが勝負飯されど勝負飯、人生を左右する場面であなたを助けてくれる存在になるのです。勝負飯を決めておき、大事な場面の前に食べておく。パワーフードで開運する30の方法。その11。ラッキーフードがあればあなたの人生はいつもラッキーで満たされる。あなたにはラッキーフードがありますか？勝負飯とニュアンスが似ていますが、厳密には異なります。勝負飯は言語単語食べ物であり、ラッキーフードは運気や元気を高める食べ物です。勝負飯は本番前に食べるものであり、ラッキーフードは日頃から食べるものです。役割が重なるところもありますが、厳密には別々のものとして考えてください。ラッキーフードを7つ決めておきましょう。最初から決まっているものではないので、自分の好みで自由に決めることができます。7つという点がポイントです。7はラッキーセブンの7です。ラッキーに関することですから、7つ決めておくとラッキーらしくなります。少し多い気がするかもしれませんが、そんなことはありません。ラッキーに関することですから、楽しく考えることができるでしょう。いざ考え始めると、簡単に7つ見つかるはずです。むしろ7つに絞るのが難しいくらいです。ラッキーフードは必ず自分で決めること。 ラッキーフードは必ず自分で決めてください。誰かに言われたから、雑誌に書かれていたからといった理由で決めるのはよくありません。あなたが決めることに意味があります。あくまで自分の心で感じるものですから、自分でしか決めることができません。これを食べると運気が高まるという食べ物があるでしょう。ラッキーフードだからといって立派な食べ物である必要はありません。値段は関係ありません。豪華な料理でもいいですが、一品料理や普通の料理でも構いません。野菜や果物はもちろんのこと、お菓子でも OK です。菓子パンでもお豆腐でもたこ焼きでも構いません。自分の感覚が頼りです。ワクワクした気分になって運気が高まるような感覚があれば、それがラッキーフードです。ラッキーフードがあれば、あなたの人生はいつもラッキーで満たされる。ラッキーフードが7つ決まったら、日頃から食べておきましょう。日頃からどんどん食べて OK です。日頃から食べておけば、いつも運気の高い状態を保てます。チャンスやラッキーと出会いやすくなります。積極的にラッキーフードを食べることで自分の運気をコントロールできます。運が悪い時があっても、ラッキーフードがあれば安心です。ラッキーフードを食べればすぐ運を回復できます。回復できるところか元より高い状態になっていくでしょう。ラッキーフードは心のお守りとしての役割も果たします。私にはラッキーフードがあるから大丈夫。そう思うだけでも安心感があります。困った時の切り札があるのは心強いことです。ラッキーフードがあればあなたの人生はいつもラッキーで満たされます。ラッキーフードを7つ決めておく。ラッキーフードが決まったら日頃から食べて運気を高めておく。パワーフードで開運する30の方法。その12。テイクアウトのみでお店に行くこともあっていい。テイクアウトのみでお店に行く人がいます。店内で食事をするのかと思いきや、そうではありません。お店に入るやいなやテイクアウトをお願いして、そのまま持ち帰り自宅でいただきます。一見すると非効率です。テイクアウトをするくらいならお店で食べればいいだろうと不思議に思うところでしょう。お店であれば出来たてが食べられるのはもちろん非日常感も楽しめます。お店まで行くのが面倒なら配送をお願いすればいいことです。テイクアウトをすると手荷物になるので負担になります。温かいものなら持ち帰っているうちに冷めてしまうでしょう。一言で言えば無駄があって非効率なテイクアウトです。意外とテイクアウトのみでお店に行く人は少なくありません。どうしてそんな無駄なことをするのだろうと不思議に思う光景です。効率が悪く合理性に欠けていると思う人も多いのではないでしょうか。しかし、ここは大切なポイントです。効率や合理性ばかり考えないことです。人の価値観は人それぞれです。そうしたいときはそれでいいのです。とにかく、テイクアウトしたいときがあるもの。私たち人間は感情の生き物です。とにかく、テイクアウトをしたいという気分のときがあります。合理性に欠けていると分かっていながらそうしたいときがあります。テイクアウトをしたいときは、テイクアウトするのが正解です。気分任せでいいのです。自分のしたいようにすればいい。手荷物は増えますが、自分が良しとしているなら正解です。料理は少し冷めるかもしれませんが、自分が受け入れているならいいのです。テイクアウトという行為を楽しみたい時もあります。美味しい料理の入った袋を手に持っていると、お店までの行き帰りの道のりをワクワクしながら楽しめます。考え方によっては、ちょっとした運動になるとも言えるでしょう。学校では寄り道で遠回りするのが楽しいように、日常でも遠回りのテイクアウトが楽しい時があるものです。そうしたアクションを自分が受け入れているなら、テイクアウトそのものが楽しいイベントになります。合理性ばかり考えるテイクアウトはつまらない。周りが何と言おうと、自分が良しとしていれば有意義な行為になります。非効率なテイクアウトも食生活の醍醐味です。たまには非効率なテイクアウトを楽しむ。パワーフードで開運する30の方法。その13。めでたいことがあったからごちそうを食べるのではない。ごちそうを食べるからめでたいことが起こる。めでたいことが起こってほしいときは、まずごちそうを食べましょう。まだめでたいことは起こっていない。いきなりごちそうを食べるのは不自然だ。なんだか気が引ける。違和感を持つ人も多いことがポイントです。あなたがごちそうを食べるときといえばどんなときですか？ごちそうには贅沢感や特別感があります。豪華な食事ですから、めでたいことが起こったときではないでしょうか。何かの記念日や達成したお祝いとしてごちそうを食べることが多いでしょう。もちろんそれも悪くありませんが、ちょっとした落とし穴があります。めでたいことが起こらないと、ごちそうを食べることができないことになります。時には不運が連続することもあるでしょう。可もなく不可もなく平凡な毎日が続いて、めでたいことが起こらない日々もあるはずです。ずっとめでたいことが起こらないと、ずっとごちそうを食べることができません。食に制限が生まれ、不都合が生じます。ごちそうを食べるからめでたいことが起こる。まだ何も起こっていなくていいのです。いきなりごちそうを食べてしまいましょう。ごちそうを食べるとエネルギーが充電され、パワーが出るようになります。ぐっとテンションが上がって、やる気や元気が湧いてきます。集中力が出て、頭の回転が良くなり、行動力も出てきます。自然と笑顔も増えて、あなたから明るい雰囲気が広がります。運気が高まって、人が引き寄せられます。結果としてめでたいことが起こるのです。めでたいことがあったからごちそうを食べるのではありません。ごちそうを食べるからめでたいことが起こるのです。ごちそうを食べたら、間もなくあなたにめでたいことが起こる。いきなりごちそうを食べてください。めでたいことが起こってほしいなら、まずごちそうを食べるのが正解です。外食をするのもよし、自分で作るのもよし、気分と雰囲気次第ではちょっと奮発するのも悪くありません。お金の心配は後の話です。お金の工面は別のところで節約に取り組めばやりくりできます。ごちそうを食べてしばらくの間は、あなたの運気とエネルギーが高まって、チャンスと幸運を招く力が強くなっています。ワクワク期待しながら過ごしましょう。間もなくあなたにめでたいことが起こります。どんなめでたいことが起こるかは、食べてからのお楽しみです。めでたいことが起こってほしいときは、まずごちそうを食べる。パワーフードで開運する30の方法。その14。食事をするたびにラッキーと喜ぼう。食事をするたびに感謝の気持ちを持ちましょう。感謝の気持ちに加えて、もう一つ大切にしたい心の習慣があります。食事をするたびにラッキーと喜ぶようにしましょう。食事ができることはラッキーなことだからです。別にラッキーなことではない。食事ができることは普通で当たり前と思っているなら誤解です。食事は様々な条件が揃っていなければできません。作物は天候に恵まれていなければ育ちません。 食事を作るには食材が揃っていなければいけません。在庫がなければいけません。食材を手に入れるには運んでくれる人や売ってくれる人がいなければいけません。食事があるのは作ってくれる人がいなければいけません。美味しい食事があるのは美味しく調理できる人がいなければいけません。食事はいくつもの条件がクリアされた上で実現できること。多くの条件をクリアした結果、あなたは食事ができるという幸運に恵まれています。目の前にある食事は幸運の賜物です。だから食事ができてラッキーと喜ぶのです。食事をするたびにラッキーと喜ぼう。小さなことだと思ってスルーするのではありません。小さなことであろうと多くの条件をクリアした素晴らしい結果です。きちんとその幸運に気づくことが大切です。食事をするたびにラッキーと喜びましょう。ちょっと大げさに喜んでください。今日も無事に食事ができてよかった。素晴らしい料理を食べることができて幸せだね。こんな美味しいものを食べることができるなんて自分はなんて恵まれているのだろう。食の幸運をかみしめると味覚の働きが高まって食事の味わいをアップさせます。美味しい食事がさらに美味しく感じられるようになります。食事ができるだけで十分な幸運であり、喜ぶに値します。1日3食であれば1日3回のラッキーに恵まれています。毎日食事をするたびに喜べるため日々の幸福度が高まって笑顔の数も増えます。きちんと幸運に気づいて素直に喜べば人生を生きることがますます楽しみになります。食事をするたびにラッキーと喜ぶ。パワーフードで開運する30の方法。その15。鮮度の高いものはすべてパワーフード。どれがパワーフードかわからない。パワーフードの見分け方がわからない。世の中には無数の食べ物があって、パワーフードを見つけるにも苦労が伴います。パワーが感じられる食べ物もたくさんあって、好物をつけがたいでしょう。どれがパワーフードなの?と迷う人も多いのではないでしょうか。そんな時、パワーフードを見分ける一つの目安があります。それが鮮度の高いものです。鮮度の高いものはすべてパワーフード。鮮度に着目してください。例えば、取れたての魚介類や収穫したばかりの野菜です。鮮度の高いものに外れはありません。鮮度の高いものには生命力が宿っています。鮮度が高ければ高いほど元の状態が保たれていて美味しくいただけます。肉でも魚でも野菜でも鮮度の高いものはすべてパワーフードです。命の宿った存在であり生命力が宿っています。エネルギーがたっぷり詰まっていて輝きと潤いがあって美しい。それを食べると心身に活力をもたらします。新鮮な生命力を体に取り込むことになるので邪気を払う効果も得られます。パワーフードだからといって必ず鮮度が高いものとは限りませんが、鮮度の高いものは必ずパワーフードです。鮮度の高いものを選んでおけば間違いありません。新鮮な生命力が取り込まれエネルギーをチャージされすぐパワーを発揮できるでしょう。鮮度の高いものは値段も高くなりますが、それだけの価値はあります。パワーフードで迷ったら鮮度の高いものと覚えておきましょう。パワーフードを探すときは鮮度の高いものに着目する。パワーフードで開運する30の方法。その16。死ぬまでに食べてみたいものを先延ばしにしないでください。あなたには死ぬまでに食べておきたいものはありますか?もしあるなら今すぐ食べましょう。余計な先延ばしは不要です。なぜ先延ばしにするのでしょう?わざわざ先延ばしにする必要はありません。死ぬまでには抽象的です。抽象的に考えていると具体的な行動が伴わないため、いつまで経っても食べることはありません。いつか食べよう、機会があれば食べようと思っているうちに時間が過ぎていきます。月日が経つのが早いのはあなたも知っての通りです。死ぬまでに食べてみたいものは今すぐ食べてください。待ったなしの宿題です。本気を出せば今すぐ食べることができるはず。今すぐ食べるのは難しく思うかもしれませんが、本当にそうでしょうか。いいえ、きっとできます。本気を出せば今すぐ食べることができるはずです。それを提供しているお店に行きましょう。その料理が提供されているお店に行って注文すればいいのです。異国の料理であっても無用の心配です。現代は世界中の食べ物が手に入る時代です。外食を利用すれば世界中の料理を堪能できるでしょう。予約が必要なら予約をしてみます。当日であってもギリギリ間に合うかもしれません。距離が離れているならバスや電車を乗り継いでいけば OK です。車を持っているなら高速道路を使えばいい。本気になれば意外とあっさり実現できることに気づくはずです。人間はいつ死ぬかわからない。人間はいつ死ぬかわかりません。今週中に死ぬかもしれません。明日死ぬかもしれません。ありえないことに思えますが、絶対ないとも言い切れません。不慮の事故に遭うこともあるでしょう。急な病に倒れることもあるでしょう。睡眠中に突然死する可能性もゼロではありません。毎年原因不明の突然死で亡くなっている人が一定数存在しているのは事実です。だから生きている今食べておくのです。もたもたしているとそのまま食べることなく一生を終える可能性があります。今すぐ食べるのが無理なら食べる予定を立てる。どうしても今すぐ食べるのが難しいなら食べる予定を立てましょう。手帳やカレンダーに〇〇を食べる、あるいは食べに行くと書き込みます。予定が立てば具体的なアクションを起こせます。予約が必要なら今すぐお店に電話します。あまり時間が経つと食べたい気持ちがなくなってしまいます。食べたい時に食べておかないと美味しく食べるチャンスを逃すのがオチです。食べたい気持ちがあるうちに食べておくのが正解です。今食べてしまうと将来の楽しみがなくなってしまう。そう思っているなら無用の心配です。死ぬまでに食べてみたいものを食べるとまた新しく死ぬまでに食べてみたいものが出てきます。死ぬまでに食べておきたいものを食べることは夢を叶えること。人生は泣いても笑っても一度きりです。先延ばしにするとろくなことになりません。先延ばしにする癖があるとチャンスを逃してしまいます。何事も早めに行動しておくのが得策です。死ぬまでに食べておきたいものイコール今すぐ食べておきたいものです。夢を叶えるのは難しいようで簡単です。死ぬまでに食べておきたいものを食べればいいだけです。死ぬまでに食べておきたいものを食べることは夢を叶えることになります。死ぬまでに食べておきたいものを今日中に食べれば今日中に夢が叶います。ほら簡単ですね。美味しく楽しく夢が叶うのですから最高です。死ぬまでに食べてみたいものを今すぐ食べる。今すぐ食べることが難しいなら食べる予定を立てる。パワーフードで開運する30の方法。 その17。たまには豪華な料理を食べておかないと本当に人生を楽しめない。突然ですがあなたに質問です。最後に豪華な料理を食べたのはいつですか？普通の料理ではなく豪華な料理であることがポイントです。昨日食べた。先週食べた。ちょうど今日食べたばかり。最近食べているという人はいいのです。お金はかかりましたが、きちんと豪華な料理を楽しみました。美味しい料理に舌鼓を打ち、肉体的にも精神的にも満たされたでしょう。リッチな気分を味わって至福の時間を過ごせたに違いありません。問題は最近食べていない人です。最近全く食べていない。もう何ヶ月も食べていない。最後にいつ食べたのか思い出せない。それはよくありません。食の可能性を捨てていることになります。素晴らしい食体験を減らしていることになります。節約で質素な料理もいいですが、だからといって全く楽しまないのもよくありません。もちろん豪華な料理は出費も大きいですが、それだけの価値があります。豪華な料理はたまに楽しむものです。たまには豪華な料理を食べておかないと本当に人生を楽しめません。素晴らしい人生とは豪華な料理を堪能することにあります。豪華な料理は人生の醍醐味。豪華な料理を食べることは素晴らしい体験をすることです。豪華な料理を楽しめばそれだけ精神的にも満たされます。心のパワーがしっかり充電されます。豪華な料理は人生の醍醐味です。素晴らしい味があり、光景があり、感動があります。豪華な料理を楽しんでいるときは生きていてよかったと思え、生きている意味を実感できるでしょう。人生が素晴らしく見えてきて、未来に夢や希望を感じるようになります。豪華な料理を食べることできちんと人生を生きていることになります。目安は月に1回。たまには豪華な料理も楽しみましょう。目安は月に1回です。いつも豪華な料理を楽しむのは経済的に厳しいですが、月に1回くらいなら普通にできるのではないでしょうか。豪華な料理にお金はかかりますが、無理をしない程度でいいのです。何かの記念があればレストランにレッツゴーです。そのままの流れで豪華な料理を楽しみに行きましょう。今日は奮発しようでいいのです。きちんとした服装に着替えてから出かけるといい緊張感が生まれて気分が盛り上がります。美食のレストランでランクの高い料理をいただくのもよし、フルコース料理を堪能するのも素晴らしい。自分が豪華と思うものなら何でも OK です。1ヶ月に1回でいいのです。たまには人生の醍醐味を味わいに行きましょう。余裕があれば月に2回や3回でも OK です。豪華な料理を食べに行くことは積極的に生きている姿勢です。素晴らしい体験を楽しめ、夢のような至福の時間を過ごせます。1ヶ月に1回は豪華な料理を楽しむ。パワーフードで開運する30の方法。その18。寂しい時や落ち込んでいる時は美味しいものを食べよう。寂しい時や落ち込んでいる時があるでしょう。元気がなくて心が沈んでいる時は明るい表情をしたくてもできません。心に空虚感があって真っ暗に感じます。体に力が入らなくてなかなか動けません。生きる希望を持てなくて自然と涙がこぼれ落ちるでしょう。しかし大丈夫です。気持ちが暗い時の単純な解決策があります。美味しいものを食べましょう。ストレートに美味しいものを食べるだけでいいのです。みるみる気力が湧いてきて元気が出てきます。内側からエネルギーが湧いてきて体に力が入るようになります。単純ですが、これほど強力な方法もありません。美味しいものはあなたにとって特別な価値がある。食は私たちの基本です。食べることで心も体も元気になります。中でも美味しいものはあなたにとって特別な価値があります。単純に幸せな気持ちになって心が満たされます。どんなに寂しかろうと落ち込んでいようと美味しいものを食べるだけで、パッと明るい気持ちになれます。みるみる心が元気になっていき、生き生きしてくるでしょう。食欲は三大欲求の一つです。基本的な欲求を満たすことで心の土台が安定して希望の光を見出せるのです。とにかく食べたいと思うものを食べてください。とにかく食べたいと思うものを食べてください。値段も栄養も気にしません。少しくらい体に悪くても美味しいと感じるものなら OK です。こんな時に美味しいものを食べていいのかなと不安がある必要はありません。こんな時だからこそ美味しいものを食べるのです。こういう時に美味しいものを食べなくていつ食べるのでしょう。寂しい時や落ち込んでいる時は緊急事態です。緊急事態の時くらいは応急処置として回復を優先させるのが得策です。食欲という自分の本能に従ってください。体がだるくて重い腰が上がらなくても美味しいものを食べるためなら動けるでしょう。外に出たい気分でなくても美味しいものを食べるためなら外出できるでしょう。どれだけ寂しかろうと、どんなに落ち込んでいようと、美味しいものを食べるくらいならできるはずです。これが食べたくてたまらない、というものに突き進めばいいのです。人間は複雑なように見えて、実は単純な生き物です。美味しいものを食べるだけですぐ元気になれます。美味しいものがあなたを励ましてくれるのです。寂しい時や落ち込んでいる時は美味しいものを食べる。パワーフードで開運する30の方法。その19。食欲が少ない人より多い人の方が魅力的に見える。あなたは食欲が多い方ですか？それとも少ない方ですか？もし食欲が旺盛ならおめでとうございます。きっとあなたは周りから魅力的に見えているはずです。活気のある雰囲気が広がっていて、磁石のように人を引きつける力があるでしょう。食欲は少ないより多い方がいいのです。食欲が少ないと食べる量が少なくなります。栄養不足になったり弱々しく見えたりして印象に悪影響を与えることが少なくありません。いくらスリムになっても食欲がないようでは魅力やバイタリティが感じられません。弱々しくてみつぼらしく見えます。食欲のない人は魅力が高まるどころか下がってしまいます。ダイエットで食事制限に励んでいる人もいるでしょう。もちろん肥満解消を目的としたダイエットであれば有効ですが、普通体型であればむやみに食欲を抑える必要はありません。食欲の多い人の方がモテる。モテたいなら食欲は隠すより見せていきましょう。食欲を見せると魅力やバイタリティが表現されて人を引きつける力となります。美味しそうに食べる様子は絵になります。食欲があるということは生命力が強いということです。食欲が少ないより多い人の方が魅力的に映ってオープンに感じられます。美味しいものを食べに行こうと誘いやすくなり誘われやすくなります。友人関係や交際関係は食を通して深まります。人間関係は食欲を見せた方がプラスに働きます。これは世の法則です。人を引きつける力となり必然的にモテる要素もアップします。 例えば食欲の少ない人と多い人の2人がいるとします。食欲の少ない人は量は少なめでいい、食事は抜きでいい、あまり食べる気がしないという。食欲の多い人はぜひ食べたい、美味しそうだね、いろいろなものを食べてみたいという。どちらに魅力を感じるでしょうか。やはり食欲が多い人の方が魅力や活力を感じるはずです。ポジティブな印象を受け、生き生きした雰囲気があり、力強さを感じるでしょう。あなたがそうであるように周りもそう感じます。食欲はモテ要素の一つ。食欲があるということはそれだけで魅力的なことです。食欲はむやみに抑えないでください。魅力的になりたいという気持ちが少しでもあるなら、食欲は隠すより見せるのが正解です。食欲は腹八分目の範囲内で爆発させましょう。食べ過ぎさえ注意すれば、食欲はどんどん見せていく方がいい。食欲イコール魅力です。食欲の少ない人より多い人の方がモテます。食欲はモテ要素の一つです。きちんと食欲を見せて魅力的になっていく。パワーフードで開運する30の方法。その20、健康運と食事マナーは連動する。健康運を高めるにはどうすればいいのでしょうか。方法はシンプルです。食事マナーを意識しましょう。食事マナーを身につけ、上品に食べることを意識すればいいのです。健康運と食事マナーは無関係に思うかもしれませんが、誤解です。表向きは無関係に見えても、実は深いところでつながっています。切っても切れない関係です。食事マナーのいい人は健康な人が多い。健康運を高めたいなら食事マナーを意識してください。不思議なことですが、食事マナーが良くなるにつれて健康運もアップします。あなたの身近な人を見てみてください。食事マナーのいい人は健康な人が多いはずです。美肌やスリムな体型を実現できている人も多いでしょう。健康だから食事マナーがいいのではありません。食事マナーがいいから健康になります。食事マナーを大切にすると食意識を高めることになり、結果として健康意識の向上につながります。食事マナーは基本が身についているだけでいい。健康運を高めたいなら食事マナーを身につけましょう。完璧である必要はありません。基本が身についているだけでいいのです。食事前には手を合わせていただきますという。お箸やカトラリーを正しく持ち、正しく使う。くちゃくちゃではなくもぐもぐ食べるようにする。食事中は肘をつかない。背筋を伸ばして美しい姿勢を意識する。ながら食いは避け、食事中は食事に集中する。食事中の会話はネガティブな話題は避け、ポジティブな話題を心がける。食事が終われば手を合わせてごちそうさまと言う。外食で食器を下げてもらうときはごちそうさまでしたと声をかける。食事が済んだらきちんと椅子を戻す。食事マナーを意識するとより美味しく食べることができるのはもちろんのこと、食べ過ぎの防止にもつながります。結果として健康につながっていくのです。食事マナーの習得には実技が必要。食事マナーがわからない人は改めて学びの機会を設けましょう。書店で食事マナーの本を購入してしっかり勉強するのもよし、インターネットでも学べるので好みに応じて利用するといいでしょう。大切なことは実践を通して体で覚えるということです。食事マナーは座学だけで身につくものではありません。実技が必要であり、何度も身をもって繰り返して体で覚えることが不可欠です。一旦食事マナーが身につけば、自然と体が動き出し、意識しなくても美しい食べ方ができるようになります。結果として健康的な食生活を実現できます。あなたの健康運は食事マナーで決まります。健康運と食事マナーは連動しているのです。食事マナーを磨いて健康運を高めていく。パワーフードで開運する30の方法。その21、食べたくないときは食べなくていい。日常では時折食欲不振に陥ることがあります。食欲がない、食べたいと思わない、何も口に入れたくない、体調が悪くて食欲が湧かないこともあるでしょう。ショックなことがあって食欲がないこともあるでしょう。そういうときは美味しそうなものを見ても美味しそうに思えません。いつもなら反射的に出るはずのよだれも出てきません。何も口に入れたくないことがあるでしょう。いや、腸が活動停止になっているような感覚です。不思議と食欲がなくて自分でも驚くことがあるものです。食べたくないときは食べなくていい。食べたくないときはどうするか。食べたくないときは食べなくていいのです。当たり前のことを当たり前にするだけです。無理やり食べたところで美味しくありません。いやいや食べることになってストレスを感じます。無理に食べたところで美味しさが感じられません。食を楽しむこともできなければ食に感動することもできません。食に感じさせようにもできません。無理やり食べるとかえって嫌いになってしまうかもしれません。食べたくないとき無理やり食べたところでいいことはありません。食べたくないときは食べなくていいのです。一時的な食欲不振はよくあること。自分の感覚には素直に従いましょう。食べたくないという自分を認めてください。人間は食べないと生きていけない生き物です。しばらく経てば普段の食欲が戻ってきます。自分を責める必要はない。そこで食べない自分を責めないことです。どうして食欲がないのだろう。食欲ないのは悪いことだ。どうして食べることができないの。自分を責めるのはよくありません。自己嫌悪に陥ってしまい食欲不振が長引いてしまいます。一時的な食欲不振はさほど問題ありませんが、あまり長引くと健康によくありません。自分に対して素直になることです。悪いことではありません。ちょっと何かの調子が悪いだけです。注意したいのは長期化です。一時的な食欲不振はよくあることであり、長期化さえしなければ普通のこととして受け入れてください。食べたくないときは1食分スキップすればいいでしょう。それ以上でもそれ以下でもありません。食事をしない自分を責めたり叱ったりしないでください。そういうときもあります。食べたくないときがあるのは普通のことです。食べたくないときは食べない。パワーフードで開運する30の方法。その22、野菜や果物は生命力の塊。じっくり触れるだけでパワーをいただける。野菜や果物にじっくり触れたことはありますか。食べるときに握ったり調理のときに触ったりすることはあっても、じっくり触れることは少ないのではないでしょうか。じっくり触れたことは一度もないという人もいるかもしれません。ぜひ一度じっくり触れてみてください。撫でるように触ってみましょう。両手で包み込むように持ってみましょう。指先で輪郭をなぞってみまし 唇でキスしてみるのもよし。大きなものなら全身で抱きしめてみるのもよし。心を込めて丁寧に触れるのがコツです。野菜や果物は生命力の塊です。じっくり触れるだけでパワーをいただけます。野菜や果物は大地が生んだ自然の産物。野菜や果物には大地の生命力が宿っています。土から栄養を吸収して根や茎を広げ、時間をかけてじっくり育った結果として生まれました。これ以上素晴らしいものはありません。大地が生んだ自然の産物であり、パワーの詰まった宝物です。野菜や果物には大地の生命力が宿っているため、触れているとあなたにもパワーが伝わっていきます。自然と明るい気持ちになっていき、元気が出てくるでしょう。野菜や果物は食べて楽しむだけではありません。触れて楽しむものでもあります。大地が生んだ自然の産物と思いながらじっくり触れてみましょう。次の瞬間、あなたは元気になっているはずです。野菜や果物にじっくり触れてパワーをいただく。パワーフードで開運する30の方法。その23。家庭菜園はパワーフードの菜園。パワーフードは買うものとは限りません。自分で作るものでもあります。パワーフードを作ることなんてできるの？と思いますが、もちろんできます。しかも今あなたが住んでいる場所で作れます。それが家庭菜園という方法です。パワーフードを自分で育てて作ってください。もやしであれば1週間で育ちます。かいわれ大根であれば簡単なので失敗することはありません。少し慣れてくればラディッシュ、ミニトマト、ミニキャロットにチャレンジするのもよし。小さな野菜であってもきちんとした食材です。ミント、バジル、パクチーといったハーブ系もおすすめです。調理のちょっとしたスパイスとして役立ちます。自分が食べる食材を自分が育てます。家庭菜園にチャレンジしてみよう。庭や空き地が余っていませんか？余ったスペースがあればそこを使って家庭菜園にチャレンジしてみましょう。どうやって作ればいいのかと思いますが、方法はシンプルです。必要なのはプランター、土、種、肥料だけです。基本的なところから始めれば初期投資を抑えながら楽しめます。プランターを買うお金すらなければ牛乳パックやペットボトルをプランターの代わりにする方法もあるので検討してみてください。プランターさえ準備できれば育てられる野菜の種類が広がります。アパート暮らしで庭がない人も多いでしょう。庭がなければベランダを使う方法もあります。ベランダにプランターを設置すればベランダ農園の出来上がりです。庭もベランダもないという人も諦めるのはまだ早い。屋外がダメなら室内があるではありませんか。室内菜園キットを使えば室内でも家庭菜園を楽しめます。屋外に比べて育てられる野菜は限られますが、もやし、かいわれ大根、ミニトマトくらいであれば可能です。室内の空気もきれいになるので一石二鳥です。自分で育てた農作物は必ず感動できる。実が実れば食べてみてください。 100% 感動できます。自分で作った手料理はとびきり感動するように、自分で育てた農作物もとびきり感動します。手塩にかけて育ったものはあなたの気持ちや願いがこもっています。自分が作った、種から育てたという実感は他に変えることができません。特別な思いがこもっている分だけ特別美味しく感じるでしょう。お店で売っているものより美味しく感じるに違いありません。美味しさだけでなくパワーも感じられるはずです。自分が作ったものは全てパワーフード。パワーフードは買うものだけでなく育てて作るものでもあります。家庭菜園を通してパワーフードを育てて作るという選択肢を検討してみてください。水と愛情を注ぎながらパワーフードを育てていきましょう。育てるまでに手間暇はかかりますが、それがいいのです。我が子を育てるように可愛がってください。私は今パワーフードを育てていると思えば日々の楽しみが増え、生活にも潤いが出てきます。自分が作ったものは全てパワーフードです。家庭菜園はパワーフードの菜園です。家庭菜園を通して自分でパワーフードを作る。パワーフードで開運する30の方法。その24。骨のある食べ物は普通より多くの楽しみが詰まっている。魚料理は骨があるから苦手。チキンは骨が邪魔で食べにくい。骨のある食べ物が苦手という人は多い。確かに骨を取るのは手間がかかって面倒です。骨が喉に刺さると鋭い痛みに苦しむことになって大変です。骨に苦手意識があって骨のある食べ物を避けている人も多いのではないでしょうか。しかし骨があるというだけで避けるのはもったいないことです。食事が偏ってしまい、味わいの幅も狭くなってしまいます。食は私たちの命と健康のもとになるものです。できるだけ幅広く味わう方が心も生活も豊かになります。骨のある食べ物を避けてしまうと食の楽しみを制限することになります。骨があるから避けるのではなく食べてみよう。骨のある食べ物を食べてみましょう。普段避けているならなおさらです。骨があるから食べないではなく骨があるから食べてみるです。いつもは避けるけど今日は特別に食べてみようという気持ちでも構いません。ぜひチャレンジする気持ちで食べてみてください。骨は邪魔なものではなく面白いもの。骨があるからこそユニークを楽しめます。骨は邪魔なものではなく面白いものと考えるのがポイントです。例えば魚料理です。魚の身を切り分けることを面倒くさいと言ってしまえばそれまでですが、ここで発想の転換です。魚の身を切り分ける一連のプロセスを楽しいこととして考えてみてください。身を切り分ける、骨を取る、魚を裏返すといったことを楽しみます。ゲームにチャレンジしているような気持ちになるでしょう。骨のある食べ物は普通より多くの楽しみが詰まっています。プロセスイコール楽しむ機会です。プロセスがあるからこそそれだけ楽しむ機会にもなります。面倒くさい気持ちが吹き飛び、味わい深い食べ方を楽しめます。箸の使い方も上手くなります。最初は不器用でも慣れていくことで器用になります。チキンも骨があるから避けるのではなく積極的に食べてみましょう。チキンは太い骨があるだけに食べ応えがあります。たっぷり肉があってタンパク質も豊富です。骨を握った食べ方も骨があるからこそできるユニークな食べ方です。骨に対する苦手意識をなくして食の可能性を広げていこう。苦手意識は避けるから余計に大きくなります。苦手意識があるから積極的に食べてみましょう。骨に慣れていくにつれて苦手意識も消えます。慣れてくれば普通のことに思えてきます。骨があるから避けるのではなく食べてみてください。骨に対する苦手意識をなくして食の可能性を広げていきましょう。骨のある食べ物は普通より多くの楽しみが詰まっているのです。 骨は邪魔なものではなく面白いものと考え、骨のある食べ物を楽しみながらいただく。パワーフードで開運する30の方法。その25。ドライブスルーだからといって雑な態度になって良い理由にはならない。ファストフードではドライブスルーに対応した店舗があります。ドライブスルーとは車に乗ったままサービスを受けることのできる方式であり、テイクアウトの一種です。特に郊外のファストフード店でよく見られます。わざわざ車から降りる必要がないので手間がありません。さっと注文でき、さっと受け取ります。便利なドライブスルーを日頃から利用している人も多いのではないでしょうか。さて、気をつけたいのはドライブスルーを利用するときの態度です。ドライブスルーの場面を思い出し、自分の言動を振り返ってみてください。雑な注文をしていないでしょうか。お礼を言うことなく無言で食べ物を受け取っていないでしょうか。ドライブスルーにはスピード感があります。さっと注文して、さっと受け取って、さっと立ち去ります。ただでさえ早いファストフードですが、ドライブスルーはさらに高速です。スピード感があるためでしょうか。態度が雑になったり、言葉が省略されたりすることが多い。心当たりがあれば要チェックです。自然と態度が雑になってしまうことが少なくありません。ドライブスルーだからといって雑な態度にならないこと。ドライブスルーだからといって雑な態度にならないことです。ドライブスルーの時もマナーを大切にしましょう。品格を意識することです。マイク越しに注文するときは〇〇をお願いしますと丁寧な言葉遣いを心がけましょう。相手は見えなくてもマイクの向こうにいるのは感情を持った人間です。フードを受け取るときは両手で受け取りましょう。片手より両手の方が丁寧な印象を与えます。フードを受け取ったらきちんと相手の目を見ながらありがとうございますと笑顔でお礼を言いましょう。対面は一瞬であってもきちんと印象に残ります。難しいことではないはずです。店員さんに負けないくらい丁寧な接し方を心がけてみてください。何気ない場面こそあなたの本質が現れます。ドライブスルーはマナーが乱れやすい場面のため改めて意識しておく必要があります。ドライブスルーの時にきちんとできる人はどんな時でもきちんとできます。ドライブスルーの時でもきちんと丁寧な態度を心がける。パワーフードで開運する30の方法。その26。ドライブスルーの時でもいただきます。ごちそうさまはスルーしない。あなたは月に何度ドライブスルーを利用するでしょうか。自分の車を持っていて郊外でファストフードを利用するときはドライブスルーが便利です。もちろんドライブスルーを利用するのはいいのです。注文から受け取りまで車に乗ったまま完結できます。ドライブスルーというサービスがあるおかげで注文する側も助かります。さて、ドライブスルーを利用するのはいいのですが、忘れがちなことがあります。いただきます。ごちそうさまを言い忘れてしまうことです。ドライブスルーの時でも食前食後の挨拶は大切。食事の注文や受け取りがあっさり簡単にできるためでしょうか。ドライブスルーの時はいただきます。ごちそうさまを言い忘れることが多い。受け取ってそのまま車の中で無言のままいきなりパクッと食べ始めてしまうのです。自分もそうなっていないか一度振り返ってみてください。心当たりがあれば要チェックです。ドライブスルーの時でもいただきますとごちそうさまはスルーしないことです。車の中で飲食する場合であっても食前食後の挨拶は大切です。ドライブスルーで受け取った食べ物であっても一つの食事であることに変わりありません。きちんと手を合わせて挨拶ができればパーフェクトです。ファストフードであろうとドライブスルーであろうといただきますとごちそうさまは大切です。ドライブスルーの時でもきちんと食前食後の挨拶を言う。パワーフードで開運する30の方法。その27。食べることを生きがいにしてもいい。食べることが生きがいと豪語する人がいます。このセリフに聞き覚えがある人も多いでしょう。生きがいという響きのためでしょうか。生きがいは社会的価値のあることでなければいけないと思われがちです。仕事が生きがいです。家族が生きがいです。子供の成長が生きがいです。もちろん社会的な価値のあることも生きがいの一つですが、その限りではありません。辞書で生きがいの意味を調べてみると次のような説明があります。生きるに値するもの。生きていくために支えとなる目標。生きていてよかったと思えるようなこと。これらの条件が当てはまるなら何でも生きがいになります。食べることも生きていくための支えとなる目標であり、生きていてよかったと思えるようなことの一つです。本人が価値を感じているなら食べることも立派な生きがいになります。食べることを生きがいにしてもいい。食べることを生きがいにしてもいいのです。生きがいは誰にも犯すことのできない希望です。周りから笑われようと食いしん坊食欲の塊と言われようと本人が生きがいを感じているならいいのです。笑う人がいれば放っておいてやりましょう。生きがいは自由です。とやかく人に言われる筋合いはありません。生きがいは誰かに決められることではなく自分で決めることです。一度しかない人生ですから自分が価値を感じるものであればいいのです。仕事、家族、子供だけが生きがいではありません。食べることのように日々の平凡なことでも生きがいになります。食べることが生きていくための支えや目標となっているなら堂々と宣言しようではありませんか。自信を持って私は食べることが生きがいと言い切ってしまいましょう。食べることが生きがいになれば毎日3回生きがいに触れることになり幸せな毎日を送れます。食べることが生きがいの人は食の神様からも愛されます。食べることが大好きなら堂々と食べることを生きがいにする。パワーフードで開運する30の方法。その28。へんてこなスナック菓子であっても食べてみる価値はある。どんな味であっても企画が通ったのは間違いない。コンビニやデパートでは時々へんてこなスナック菓子を見つけることがあります。唐辛子入りのチョコレート、フォアグラ風味のポテトチップス、コンポタージュ味のアイスクリーム、珍しい食材を使っていたり意外なフレーバーとの組み合わせだったりします。第一印象のインパクトはあるものの、なんだか美味しくなさそうと思うかもしれません。あまり味に期待できない、こんなものを誰が買うのと首をかしげる人もいるでしょう。しかし早打点は禁物です。美味しくないに決まっていると思うかもしれませんが、実際はわかりません。ここで一つ気づいてほしい事実があります。企画が通ったという事実です。企画が通ったからそこにある。ここで想像力を働かせてみてほしい。そのスナック菓子は突然販売されたわけではありません。突然この世に現れたものではありません。社員の誰かがこんな味はどうだろうとアイデアを出しました。企画書を作成して会議で発表しました。いいかもしれないねと OK が出て企画が通り、一旦試食の許可が下りました。 決定権のある人たちが実際に食べてみて何度か試食をして、これは売れるだろうとなり OK が出ました。そうした数々のハードルをクリアした結果、ようやく今市場に出回っています。企業もボランティアではありません。会社とは営利活動の組織体です。売れると判断したものだからこそ売っています。そうした裏事情を知れば、へんてこなスナック菓子でも一度食べてみる価値はあるでしょう。どれだけ変であろうと奇妙であろうと、企画が通ったのは間違いありません。企画が通ったということは、それなりの味を期待できるということです。その事実を知れば、ちょっと試しに食べてみるかと思うはずです。試しに食べてハマることもある。抵抗があっても試しに食べてみてください。こういう場面こそチャレンジ精神を発揮しようではありませんか。美味しくなさそうだなと思ってみても、実際はわかりません。食べてもいないのに味を決めつけるのはよくありません。やはり実際に食べてみることが大切です。全く期待していなくても、実際に食べてみると意外と美味しいかもしれません。確かに美味しい。これなら企画が通るのも頷ける。思いのほか美味しくてハマるかもしれません。笑ってしまう話ですが、現実ではよくあることです。それが商品として売られているということは、企画が通り試食をクリアしたということです。市場に出回るスナック菓子は幾多ものハードルをクリアしています。何度も試食され、これは売れると判断されたものだから販売されています。コンビニに陳列されているスナック菓子は全て企画が通ったものばかりです。企画が通ったプロセスを尊重すれば、それなりに期待ができるはずです。たとえヘンテコなスナック菓子であっても、企画が通ったのは間違いないのです。ヘンテコなスナック菓子があっても、企画が通った事実を尊重して試しに食べてみる。パワーフードで開運する30の方法。その29。旅行に行ったらその土地のソウルフードを食べておこう。ソウルフードもパワーフードの一つ。旅行に行ったら必ず食べておきたいものがあります。その土地のソウルフードです。ソウルフードとはその地域で特に親しまれている料理や食べ物のことを言います。ローカルフード、郷土料理と言い換えても差し支えないでしょう。言葉は異なりますが意味は同じです。旅行先が国内であれ海外であれ、その土地のソウルフードがあるはずです。例えば大阪のソウルフードといえばたこ焼き、宮崎のソウルフードといえば冷や汁、茨城のソウルフードといえばあんこう鍋、静岡のソウルフードといえば富士宮焼きそば、沖縄のソウルフードサータタンダギー。もちろん海外にもソウルフードがあります。ハワイのソウルフードといえばロコモコ、トルコのソウルフードといえばケバブ、ベトナムのソウルフードといえばフォー、ロシアのソウルフードといえばボルシチ、韓国のソウルフードといえばビビンバ。中にはちょっと口に合わないものもあるかもしれませんが、ご愛嬌です。どんなものだろうという好奇心を持って食べれば、より味わい深く感じられます。その土地の魅力を舌で味わえます。わからなければきちんと調べる。旅行の際はぜひソウルフードをいただきましょう。ソウルフードがわからなければ学びの機会としてぜひ調べてみましょう。インターネットを使えば一瞬で判明するでしょう。小さな手間の積み重ねがあなたの知識、教養となります。どんな土地にも必ず一つはソウルフードがあります。ソウルフードが一つだけとは限らず複数あることも珍しくありません。ソウルフードは本場で食べるのが一番。今や国内にいながら世界中の料理を楽しめるようになりました。だからといって油断は禁物です。国内でいただく海外料理は国内向けに味付けがアレンジされていることが多く、本場とちょっと違っていることが多いもの。国内で食べるのもいいですが、ソウルフードは本場で食べるのが一番です。食べたことのあるものであっても、旅行の機会に食べてみると、いつもとは違った食体験を楽しめるでしょう。その土地の人になったような気分を味わえるに違いありません。旅行の際はぜひソウルフードを堪能してみてください。ソウルフードもパワーフードの一つです。旅行の際はその土地のソウルフードを食べてみる。パワーフードで開運する30の方法。その30。パワーフードからもらったパワーはきちんと生かさなければならない。パワーフードにはパワーが詰まっています。パワーフードを食べるとパワーをもらえます。明るい気持ちになる、やる気や元気が出る、ポジティブ思考が高まる。車で言うとガソリンが満タンの状態です。しかしパワーをもらっても満足するにはまだ早い。パワーフードを食べた、パワーをもらって元気が出たで終わる人が多い。何も行動しないとガソリンを入れただけの車になってしまいます。ガソリンが補給できてもそこで終わっては意味がありません。ガソリンを入れただけの車になっていませんか。ガソリンを入れただけで使わなければ無意味です。ここで大切なのはきちんと生かすということです。パワーフードからもらったパワーはやるべきことをやるために生かしましょう。仕事でも勉強でもスポーツでもいい。日々の活動のためにエンジン全開で発揮させてください。あなたの人生の駒を進めるために生かしてください。パワーフードを食べた直後は何かにチャレンジするベストタイミング。パワーフードを食べた直後ならパフォーマンスがぐっと高まるはずです。やる気や元気はもちろんのこと、勇気も根気も湧いてくるでしょう。普段ならできないことでもパワーフードを食べた後なら踏ん張りが効いて達成できてしまうでしょう。新しいことや難しいこともきっと乗り越えられる。パワーフードを食べた後はパワーが高まっているのですから、チャレンジのベストタイミングです。あなたがしっかり行動すればパワーフードも報われます。きちんと生かしてこそパワーフードを食べた意味があります。あなたに食べてもらってよかったと喜ぶに違いありません。パワーフードを食べて終わりではありません。パワーフードを食べてからが始まりであり本番です。パワーフードを味わえば次は人生を味わってください。この世で一番おいしい食べ物は人生です。パワーフードから得たパワーはそのままにするのではなく、きちんと生かす。パワーフードで開運する30の方法。まとめ。その1、食べたいものを食べて全ての運を高める。その2、大好物を食べて運気を高める。その3、美味しいものを食べに行こうと誘われたら次はこちらから同じセリフで誘ってみる。その4、食べ慣れていると思い込みで久しく食べていないものがあれば久しぶりに食べてみる。その5、食事の際はいただきます、ごちそうさまを忘れずに言う。その6、いつも栄養を考えた食事ばかりするのではなく、たまには栄養を忘れた食事を楽しむ。その7、心が満たされていない時だけでなく、すでに満たされている時でも美味しいものを食べる。その8、自分に罰を与える時は一食抜きという選択肢も検討する。その9、 頑張れば食べきれそうという時は無理をせず残す。その10。勝負飯を決めておき、大事な場面の前に食べておく。その11。ラッキーフードを7つ決めておく。ラッキーフードが決まったら日頃から食べて運気を高めておく。その12。たまには非効率なテイクアウトを楽しむ。その13。めでたいことが起こってほしい時はまずごちそうを食べる。その14。食事をするたびにラッキーと喜ぶ。その15。パワーフードを探す時は鮮度の高いものに着目する。その16。死ぬまでに食べてみたいものを今すぐ食べる。今すぐ食べることが難しいなら食べる予定を立てる。その17。1ヶ月に1回は豪華な料理を楽しむ。その18。寂しい時や落ち込んでいる時は美味しいものを食べる。その19。きちんと食欲を見せて魅力的になっていく。その20。食事マナーを磨いて健康運を高めていく。その21。食べたくない時は食べない。その22。野菜や果物にじっくり触れてパワーをいただく。その23。家庭菜園を通して自分でパワーフードを作る。その24。骨は邪魔なものではなく面白いものと考え骨のある食べ物を楽しみながらいただく。その25。ドライブスルーの時でもきちんと丁寧な態度を心がける。その26。ドライブスルーの時でもきちんと食前食後の挨拶を言う。その27。食べることが大好きなら堂々と食べることを生きがいにする。その28。へんてこなスナックなしがあっても企画が通った事実を尊重して試しに食べてみる。その29。旅行の際はその土地のソウルフードを食べてみる。その30。パワーフードから得たパワーはそのままにするのではなくきちんと生かす。